キラキラママ。こんにちは、鈴木恵子です。輝く子育てママを応援する情報プログラム、キラキラママ。この番組では子育てママたちを取り巻く様々なお悩みをテーマに毎回ゲストを迎えてお届けしています。今回は住まいの整理収納コンサルタント小堀めぐみさんをゲストにお迎えして、上手な衣類の収納管理方法についてお話を伺います。小堀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ラジオの前の皆さんも、もう衣替え済まされた頃だと思います。やはり季節の変わり目、昔から衣替えのシーズンと言われてきましたよね。でも最近どうも状況が変わってきているような気がするんですけれども、いかがですか？
そうですよね、うん、地球の温暖化の、まあ、影響もあってか、あとはですね、オールシーズン着られるような素材も流行ってきたりなんていうのもありまして、年間通して着る衣類が増えてきてると思うんです、
はい。そうすると季節を分けられないような服も入り混じってしまっていて、いくら収納があっても足りないといったような問題が出てきてしまうということですよね。しかも家族分の収納があるとなると、もうどう収納したらいいか悩まれているママも多いと思うんですね。もう何が一番の問題なんでしょうかね。
何が必要なのかというのが、整理が、ちょっとね、月についていない状態っていうのが一番の問題点に上がります、
はい。自分では全く違うものだと思ってるんですけど、よく私も母にまた同じような洋服買ってって言われるんですよ、違うじゃないってよく喧嘩するんですけれども、そういった似たようなアイテムばかり、
そうですね、
開いてみるとあるみたいなこともあるかもしれませんね。
分散してしまってしまうと、どれだけの量を持ってるかというのが自分自身で把握ができなかったり、どんな色のどんな形のものが、どんなサイズのものがっていうのがわからなかったりするので、やっぱりね、管理も一箇所で管理した方がいいですし、もちろんね、好みもありますから、似たようなね、私も若干ね黒とか猫とか白大好きですので、傾向は似てきますけれども、それでも間違いなくね使うもので、揃えていった方が空間もね、無駄になりませんし、管理もしやすかったり、
ウォークインクローゼットなんて広い収納もありますけれども、いくらあっても足りないですよね。
そうですよね、
なぜこんなに服がたくさん増えてしまうんでしょうね。
それこそファストファッションがね、流行ってきたというか、店舗数も増えまして、ついついね、安く買ってしまうっていうのはありますよね。昔買った高い服なんかね、着てなくてもね、やっぱりね、値段が
もったいなくて、いつか着られるんじゃないか、またいつか流行が来るんじゃないかっていう思いもあって、やっぱり十数年前のもの捨てられないんですよね。
そうですよね。でも流行こうね、一巡してきても素材は変わってしまってることがあるんですよ、だって20年前にデニムがまさかのストレッチが効くとは思わなかったし、そうなってくるとね、一巡した頃には快適なものがもう世の中に出回っている可能性も大きいんですね。
突っ張り棒うち、一部屋2本かけて、一部屋をすべて洋服の収納で潰してしまってる状態なんですね。バタンと総崩れしまして、夜中にドーンっていう音で目が覚めまして、いやー、減らしたつもりなのに、それでもまだまだなんですよね。無駄な服を買わない方法って、いくらでもあると思うんですけれども、家族全員の服を使いやすく収納して無駄な服が増えないように管理するにはどうしたらいいんでしょうかね。
皆さんもおそらくね、ラジオ聞いてくださってる方たちも人別とか季節別とかってね、分けてらっしゃると思うんです、先ほどね、季節がって話しましたが、真冬のロングのダウンコートと真夏のキャミソールワンピーとかは一緒には管理しないと思うんです、分かれてますよね、でさらにアイテムごと、ここからはね、個人差ありますけれども、ズボンとか、スカートとかガウチョとかね、シャツ、 T シャツとかね、いろいろ分けていくのが、おすすめなんです、さらに、そこで終わらないで、 もうちょっとね分けた方がいいんですよ、
はい、
そのポイントというのが頻度、うん、こう鈴木さんはクローゼットの中を人別、季節別、アイテム別では分けてらっしゃいます？
バラバラです
まずねそれを分けていただくと、大体どのアイテムがどのぐらい持ってるのかなっていうのも把握できます、
はい、
ただその中に機内服も入っている場合があるんです、はい、あまり機内服が、ね、それを知るためには頻度を意識していただくのがいいんですが、まあ、簡単な方法としましては、はい、ハンガーに吊るしてありますね、うん、そのハンガーから脱がせてハンガー置き去り、服着て洗濯済んだら元あったところに置いてあるハンガーに着せて終わりっていうのでは頻度はわからないんです、
はい、
ポイントはそのハンガーごと連れ出していただいて、洗濯済んだものをハンガーに着せて、そのアイテムごとに分けた T シャツなら T シャツごとに分けた右側に戻していってください、そうすると T シャツのゾーンの左側にはどんなものがたまりますか？
着ていないものですね。
そうですよね、着ていない T シャツがたまりますよね、
はい、
でそこから、まあ、ちょっと着てみると、ね、あーなんだこのちょっとね丈が短いのよとか、
はい、
T シャツでもストレッチが効かなくて肩が凝るのよとかあると思うんです、着ない理由が、はい、でそれをインプットしたままクリアランスセールがもうすぐ始まりますから、行くと確実に着るものを選べたりしますし、まあね、そういうふうに管理しておけば何がどのぐらいっていうのをコントロールできるので、
なるほど、
はい、楽ですね、
でも着ないけど捨てられないものってありますよね、
はいはい、
そうするとついつい洋服の収納の中に、うん、まあ、しまい込んでしまったりとか、うん、それこそハンガーで吊るしたままの状態のものっていうのもあると思うんですよ、うん、
はいはい、
そういったものってどうしたらいいんですか？
ね、お洋服と考えるとどうしてもクローゼットの一角にと思ってしまうんですが、まあ、そうではなくて、もうまあ、キッチンで言うならば、子供さんが小さい時に毎日持たせたお弁当箱、はい、小学生になったら使わないけれども、うん、いつまでもキッチンに置いてしまってるのと同じ状態になっちゃうんですね、
はい、
それはもう思い出のものなので、アルバムとか子供さんの作った作品とかと同じコーナーに行ってもいいわけですよね。お洋服もそうです、お子さんが小さい時に着ていた、ね、長くつながったね、ロンパースとかね、そういうのを持っておくならば、それは思い出コーナーなんですね、洋服ではなくて。
うわー、あと一つ、
はい、
収納の仕方のコツって、うん、いろいろあると思うんですけれども、はい、まあ、先ほどアイテムごとに分けたり、
はい、
それから、まあ、思い出のものは思い出のものとして分けたりとか、うん、いろいろな方法を教わったんですけれども、はい、吊るす収納と、はい、畳んで入れる収納といろいろあると思うんですけれども、はい、そういったものってどう分けていったらいいんですか？
ね、まあ、大人の方だと大体吊るす方が多いですよね、
はい、
素材的にもシワになるようなものが多かったり、長いワンピースとか女性ならね、
はい、
多かったりするの でお子さんのものだと、まあ、持ち出すのに畳む方が、
うん、
小学生に上がるまでのお子さんだと畳む収納の方がよろしいかとは思うんですが、はい、で大人の方に関してはポールがついていて、うん、ハンガーかけていって、その下に全部引き出し入れてしまうと、はい、でそんなにね、畳むものって下着、
はい、
靴下とか、はい、部屋着とか、
はい、
そんな部屋着ないですよね、はい、そんな量ないですよね、なのでやっぱりね、吊るす方がボリュームがあって、畳むっていうのは、まあ、必要な分量だけ引き出しは置かなければいけないんですね。引き出し全部用意してしまうとどうなるかというと、
はい、
もう着なくなったけど外には着ていける状態じゃないけど、もったいないし、新しいもの買うのに後ろめたいから部屋着にしよう、部屋着にしようって部屋着ばっかりが増えてしまったりしますからね、
はい、
自分にねちょっと甘くなってしまってね。
なるほど。
なので逆にその引き出しを減らして、そのパイプの下にちょっとよくキャスターなんかついているようなハンガーパイプって言ってますよね、ホームセンターさんで、
はい、
それを低くして、そこに、S 字フックでもいいですし、うん、まあね、ストールハンガーとかって売ってるんですよ、はい、よくね、ホームセンターさんとかでも売ってますし、はい、2点で支えるようなものがあるので、それにバッグをかけ、トートバッグとかなんかそうですよね、で、まあね、それを吊るして管理すれば、とってもね、出し入れしやすいですからね、はい、
そうしますとそんなに大きなスペースいらないんですね、
うん、そうなんですよ、
小さなスペースに全部収納できることになりますね、
うん、
はあ、なるほど。それでも、
はい、
それでも物が多いという人はどうしたらいいですか？
はい、まあ、物を持つ基軸というかね、自分でこの、まあ、収納の中で、収納ってちょっとね、ゆとりが必要なわけですよ、
はい、
うん、 なんとか左右に服を寄せて無理やりねじ込むみたいな感じだと服も傷みますし、もちろんね虫食いとかカビの原因になったりするんですよね。なのでもうでパイプに下がってて何がこういいのかといったら左右に動かして洋服が選べるのがいいところですからね、そういうふうに左右に選べるようにゆとりを持たせてあげるっていうのも大切ですし、でその中でどのぐらい、ね、ポールの、部分部分にね、例えばあの洗濯バサミでもいいですよ、あのポールにねかけられるような大きいのありますね、はい、ああいったもので何箇所かゾーンを区切って、はい、ここからここまではジャケットのゾーン、ここからここまでは、ワンピースのゾーンとしていただいて、はい、まあセールがね今始まってますからね、ちょこちょこね、買ってきちゃって、あ入らないって言った時には、入るようにあまり着ないものを一つ手放して、新しいの入れ
て、ずらしちゃダメですね、ちょっとずらしていいかな、ダメですね、
ダメです、もっとずらしてしまう方は、まあ、マスキングテープとか、はい、もうね固定をしてください。
なるほど、
はい、
いろいろなヒントを教えていただきました。小堀さんはこの衣類の収納を見直すことどう捉えていらっしゃいますか、
うん、あの単にね物を、管理するということだけではなくて、すっきりさせるということだけではなくて、自分が、まあ、どういうふうに暮らしたいのかっていうのが、まあ、整理をすることで見えてくるんですね、はい、自分がどう見せたいのか、どう見られたいのか、どういう風な服装をすると心地いいのかっていうのが見えてきますので、うん、そのためにすごくね、そうたかが片付けですが、はい、されど片付けなんです、はい、
最初の一歩踏み出せない人いると思うんです、うん、
もうね例えば1日5個でいいんです、うん、1日5個ゴミ以外ですよ、
はい、
普通に出るねゴミ以外で手放していただいて、朝1個、帰ってきてから2個、夜寝る前にお子さんが、ね、寝た後に2個とかね、うん、そうすれば1日5個です。365日ありますから、はい、掛け算すると1年間で相当数になります、はい、でそういった感じに無理ないところでちょっとした時間に、そう5つを目標に手放していただければなと思います。
いつでもお客様を呼べる部屋、はい、そういったものを作っていきたいですよね。
はい、
小堀さん整理収納アドバイザーの講座をされていますけれども、はい、最近新しい講座も始まったそうですね、は
い、そうですね、以前からやっていたプリントの整理収納のボックス作りというのを、はい、やっていたんですが、こちらボックスもねやっぱり私たち女子は見た目にもこだわりたいわけですよ、はい、なので、可愛くねデコレーションしてカスタマイズするような、うん、ちょっとお茶をしながらね、私こんな風にやってるんだけど、はい、あなたのその、マスキングテープのデコり方素敵ねみたいな感じの、はい、ゆるーくね楽しめるようなプリーカフェというものを、月に1回、はい、開催することになりました、
はい、
初回は6月30日、10時30分から12時までの、
はい、
1時間半で、お茶をしながら、はい、スイーツを食べながら、はい、楽しめる講座になってます。
はい、様々な収納のヒントなども教えてくださいますので、小堀めぐみさんのぜひ Facebook も皆さんに覗いていただきたいと思います、はい、今日は上手な衣類の収納管理方法について整理収納コンサルタント小堀めぐみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お届けした放送は栃木放送のホームページポッドキャストからいつでもお聞きいただけます。また番組ではぜひ取り上げてほしいというお悩みテーマも募集しています。メールアドレスはママ@crt-radio.co.jp です。キラキラママ、お相手は鈴木恵子でした。それではまた次回の放送でお会いしましょう。